藤沢歴史探訪、今月は姉妹都市提携65年、マイアミビーチ市と藤沢をテーマにお届けしてきました。さあ、今日がですね、この回、最終回となります。お話を伺っていきますのは、1週目にもご紹介していただきました、人権男女共同平和国際課の酒井さんにお話を伺っていきます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、いろんな方たちのお話を聞くことができて、マイアミビーチ市のことを皆さんにですね、身近に感じていただけたかなと思うんですが、マイアミビーチ市と藤沢市、近年での交流、またいろいろあったと思うんですけれども、どのような取り組みを行っているのか、酒井さん、ご紹介いただけますでしょうか。
はい、最近ですと5年ごとに定期的に行っている周年記念の訪問団の派遣受け入れの他にも、藤沢国際交流フェスティバルというイベントを毎年10月の末にやってるんですが、そちらで湘南マイアミビーチ市親善協会さんと一緒にマイアミビーチについて紹介をしたりですとか、毎年1月に開催される湘南藤沢市民マラソン大会の方に、島友好都市からの市民ランナーの招待事業という形で市民の方をご招待するといった事業を定期的に行っています。またこの前の3月にはマイアミビーチで開催されたマラソン大会への派遣事業としまして、先週出演してくださった山村さんを市民ランナー選手として派遣するという事業も行わせていただきました。マラソン大会同士の交流みたいな形でスポーツ交流の一環として実施したんですけれども、彼は湘南藤沢市民マラソン大会でももちろん優秀な成績を収めているんですけれども、初めての海外でマイアミビーチという土地で2位という素晴らしいマラソンの成績を収めてくださいましたし、彼もコミュニケーションがすごく、英語が決して流暢というわけではなかったんですけれども、現地でいろんな方々にすごいね、2位なのとか、藤沢から来たんだとか、本当にいろんな方から声をかけていただいて、藤沢のことをもう彼が親善大使のように宣伝してくださって、マイアミビーチの皆さんにもシスターシティの藤沢っていうところが、日本の藤沢っていうところがマイアミビーチと友達なんだっていうことを深く刻んでもらえるような、そんなイベントになったなっていうふうに実感しています。なのでまたこういったいろんな形での事業を今後も続けていければなと思っています。
素敵な交流が行われているということですよね。そうですよ、先週ご紹介させていただきました山村さん、本当に素敵な方でしたしね、もう大学生ということで、まだまだこれからね、いろんなところに出向いて、マラソンもそうですけれども、藤沢市の魅力もね、こうやって届けていただけると嬉しいなと思いました。さあ、そして今年度は姉妹都市提携65周年という節目の年に当たっているんですけれども、今年度の取り組み予定としてどういったものが今予定されているのか、ご紹介いただけますでしょうか。
はい、初回の放送の際にも私の方からご案内させていただいたんですけれども、今年は市内のいろんなイベントとさまざまなコラボ企画を予定しております。片瀬東浜海水浴場で現在開催されておりますちびっこビーチセイバーパークの一部のプログラムで、8月の26日土曜日にマイアミビーチ市のことを皆さんに知っていただけるような企画を実施したいというふうに考えております。また海の家でマイアミビーチをイメージしたフードやドリンクのメニュー販売ですとか、地域のお祭りの方にも出店をして、そこでもマイアミビーチを皆さんに体感していただけるようなコラボメニューの販売なんかもやっていければなというふうに考えています。また今後についてもいろんなイベント等企画していきたいと考えていますので、詳細は市のホームページや人権男女共同平和国際課の公式インスタグラムの方でも随時発信しておりますので、ぜひチェックしていただければと思います。
いや、本当に楽しそうなイベントが盛りだくさんのようです。こういった企画、そして運営って大変だなって思うんですけれども、そこをですね、皆さんと一緒に盛り上げていただく、そして市民の皆さんが楽しめるような、そんなイベント企画がね、たくさんということなので、ご紹介していただきましたので、ぜひ皆さんもご協力をいただきながら楽しい時間お過ごしいただければと思います。さあ、そしてマイアミビーチ市と藤沢市のこれからの交流について関わっていらっしゃる酒井さんからですね、感じていらっしゃること、何かこういうふうにしていきたいなという気持ち伝えていただけますか。
はい、マイアミビーチ市は全米随一の観光地として栄えているのはもちろんなんですけれども、アートやスポーツ、青少年のためのイベント、 LGBTQ プラスの取り組み、あとはビーチ保全活動など、本当に様々なジャンルでの活動が非常に活発な町です。海沿いの町として都市形態が似ている藤沢市が学ぶこともすごく多くありますし、連携して漁師にとってポジティブな事業を実施することで、お互いにメリットがたくさんあるんじゃないかなというふうに実感しています。今後さまざまな形で姉妹都市だからこそ一緒にできる事業を一緒に取り組んでいきたいなというふうに考えていますので、ぜひ市民の皆様にもご協力をいただければと思っています。
そうですよね、なんかそれぞれのいいところ、やっぱり私たち欲張りですけど、でも知りたいし、でそれが交流事業ということで、いろんな取り組みがあればですね、私たちも楽しい時間、そしてまたマイアミビーチ市の魅力をね、知ることができるなと思いますので、いろんな事業を期待しております。さあ、それではですね、このラジオ機の皆さん、そして市民の皆さんに向けて、おしまいにメッセージお願いいたします。
今後市民の皆さんが姉妹都市マイアミビーチ市をもっと身近に感じられるように、直接訪問する機会も当然含めて、でも必ずしも行けないってことも当然あると思いますので、直接訪問することができないとしても、藤沢市内にいながら、いろいろな形でイベントや事業を通じてマイアミビーチ市を皆さんがもっと身近に感じられるように、そんな事業をこれからどんどん企画をしていきたいなというふうに考えています。人権男女共同平和国際課では、先ほど申し上げた通り、公式のインスタグラムの方で島友好都市に関する情報ですとか、藤沢市に住んでいる外国につながりのある皆さん向けの情報、あとはイベントの告知なども行っていますので、ぜひチェックしていただければと思います。
さあ、これからのですね、いろんな事業、そして交流が期待できそうですね。酒井さんのお話、ぜひね、皆さんご参考にしていただいて、まずはそうインスタグラムなどでチェックしていただければと思います。お話を伺いましたのは、人権男女共同平和国際課の酒井さんでした。これからも市民の皆さんのためにご尽力いただければと思います。たくさんの情報、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。